さあ、ということで、
はい、
始まってしまいましたよ、
はい。お久しぶりでございます。始まってしまいました。
本当ですよ。お久しぶりか、うん、そうでもない
か。そうでもないかな。
時節はは
い。
いつもこの入りですけどね。
時節は
6月20、ああ、そうだよ。ちょうどあれだよな。
はい。
こう、週部で行くと、
はい。
ちょうど3周年。
3周年です。
はい。
はい。
を迎えるわけです
。そう。
ちょうどね、6月の末の週の土曜日だった覚えがあるんだよな。
はいはいはい。
うん、まあ今週か来週か知りませんけどね。まあいいや。うん。確か25日くらいだと思うんですけどね。
はいはい
はい。まあ3周年を迎えてということで。まあ一応おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。はい。
本年もどうぞ一つよろしく。
よろしくお願いします。はい。
何の挨拶してんだ、
はい、
というわけでね、まあこの3年間。
はい。
いろんなことくっちゃべってきたね。
いや、もう、下ネタ。
まあ、ね、3回に1回がチンコでしょ。ほんと、それで10回に1回が、でしょ。うん、というもうね。
もうね、何も考えてないこと受け合いですよ。
本当ですよ、はい。童貞中学生のためのラジオですからね。
そんな感じですね。まあ、いいんじゃないですかね。
本当にもう。
はいはいはい。
ね、もう、いつの間にか3年前には思ってもいなかったですけどね。
はい。
童貞中学生が通うようになってしまったというね。
はい。
この事実、
はい、
これもびっくりですよね。
そうですか。
まあ、たまにね、あの二葉太郎先生が降臨して授業をしておりますけれども、
はいはい、
これもね、この板書だけ見ると何かよく分かりませんよね、これね。
助動詞と書いてある。
助動詞の横にダブルヤングって書いてますからね。
そうダブルヤング。
よく分かりませんよね、本当に、ね。
ツッコミとか書いてる。
ツッコミ、周りに感謝って書いて
ある。タイミングとか書いてある。
そうそう。
リアクションの先に不安って書いてある、うん。なんで英語でさ、May I help you とか Can I help you とかさ、Yes、
うん、
の時手話 OK とか書いてるのにさ、
うん、
右の下の方にさ、
うん、
周りに感謝とかさ、
そう
スルーとか書いてるわけ。
まあね、僕はね、僕はね、やっぱり、ね、人道的な、ね、授業をしていくんだね。
あ、なるほど。
知識だけじゃなくてモラルもね。
やばいな。
本当ね。
はい。ちょっと心配になってきました。
なんですよ。本当もうね、ふたばちゃんね。
はい。
最近も弱ってしまってね。弱ってしまって、ワンワンワンワン。ワンワンワンワン。また変なちょっと降りてきましたね。
やばいな。なんかね、このね、ノリとかね、この流れでいくとね、やる気のないふたば太郎が出てきてる
から。再び降臨するかもしれない。
いや、もう。
まあ、十分寝てはいるんですけどね、
そうですか。
ね、
もうあんまり、こう、やる気のないふたば太郎は勘弁してくださいよ。
ワンワンワン。もう本当に弱ってるんですよ、本当にもうね。はいはい、今のは赤裸裸な。俺ね、この間、息子に教えてもらってね、初めて分かったんだけどさ、
はい、
裸っていう感じ、あれ、
はい、
衣編なんだね。
こういう字でしょ、
うん、
まあ、こうい
う字で。俺ずっと清水編かと思ってた。
あ、本当？
うん。
あ、清水。
40過ぎになってやっと分かった。
いやいや、
そりゃそうだよな、はい、衣がないんだもんな。
はい、
うん、まあいいや。だし植物がやっとまともに書けるん
だ。あ、よかったよ、
はい。ということでございましてね。
はい。
こうやってもう子供から、勉強している昨今でございますけれど。
そうですね。
今日はね。
はい。
まあいいや。タイトルコールか。タイトルコールから先に行こうかな。
いや、それは最近あなた大丈夫ですか？
うん、そう。俺がね、なんかね、おかしい。まあいいや。とりあえずタイトルコールいきます。
はい。
まあまあ、これから、次回から4周年。4年目に突入します
、
うん、そういうこともありましたよね、はい、まあ、それもちょっと含めてちょっと今日はね、
はい、
お話をしていきたいというふうに思っておる次第でございます、
はいはい、
それでは、3周年を記念してタイトルコールをいきたいと思います。
はい。
ふたば太郎と
稲造の
腐りかけの三日
過去仮。
これ第1回目の、オープニング流してもいいな。
あ、
オープニングじゃない、タイトルコールか。
タイトルコールね。
まあいいや、若かった頃もタイトルコールどうぞ。
ふたば太郎と
稲造の腐りかけのみかん
かっこかり。
それで皆さん、こんばんは、ふたば太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造でございます。
ね、タイトルコール、今昔。
なんか、
3年前は真面目に元気だったね。
そうそう、今なんか、やさぐれてる。
もうなんかもう、何
英語で言うとグランジ、薄汚れた感じ、
もうなんかね、うん、もうバゲージですよ。
そう、まあ、バゲージ、バゲージの方ね、
もう生ゴミですよ。
生ゴミね、
もう最悪ですよ、はい、ゴミですよ、ゴミ、
ゴミだろう
と。1回目のタイトルコール、何爽やかだな、
はい、2人あれですよ、ゴミ太郎とゴミ像ですよ。
なるほどね、声が最近ね緩いんだよ。
あ、俺の声が緩いの、
タイトルコール、いつも玉太郎とって言ったら、だから言うじゃねえ。
そうか、
第1回目稲沢のってカルフォンフライも張り切った、張り切ったさ。
じゃあ戻す戻す、
いや戻す、まあまあまあ、まあ、次回から頑張ってください
。はいはいはい、
まあまあ、3周年記念ということでね。
そうですね、
第1回目というか、はい、まあ、うん、どうやかな、十何回使ったタイトルコールなのかな、うん、それとまあ2、30回かな、それとまあ今のやつをまあ聞き比べていただきましたけど、
はい、
ね、今がいかにゴミかが分かるかということで、ね、まずスタートしたわけなんです、
はい、
うん、まあ、話の内容はゴミかっていうとね、それはゴミですよ。
認めんな、認めんなよ、
バカな俺やろ、
認めんな、
それはゴミですよ、
それゴミです、ゴミです。
あ、
いや、まあまあ、誰も文句言ってない、そうそうそう、誰も文句言ってないからね。
そうそうなんですよね。まあね、あのね、文字通りね、ちょっとね、数奇な運命、
あ、なんか映画ベンジャミンバトンみたいな、数奇な運命、
まあ、はい、なんつうの、まあ、僕もね、やっぱりね、こう、なんつうのかな、ただもんじゃないんで、
ただもんじゃないんだ、何者なの。
あの、エセモノっていうんです
か。あ、そうですか。
こんにちは、エセフタバ太郎です。
あ、いや、いいですけど、
エテコーです。
いやいや、
エテコーって聞いたな。エテコーじゃない、
エテコーじゃない。
まあ、あの、とにかくですね、
お猿さんかわいそうだ、
え、
お猿さんかわいそうだ、
あ、まあ、まあな、まあな、猿も人権はねえよ。
いやいや、ないけどかわいそうだ
ね。まあ、とにかくね、まあ、数についてのそのお話を、はい、ちょっと稲造さんに聞いてもらいたいのさ。
何その、なんかこうちょっとオカルティックな話、
うん、
数について、
あのね、聞こえようによっちゃオカルティックかもしれない。
本当、
うん、
はあ、
いや、だからこっちは意図してないからね、
はい、
うん、っていう話なんですよ。
どんな話、
うんうん、だからまあいろんな数奇な運命というか、ね、
はい、
まあ今そうなるほどなっていうのもあるわけですよ、はい、まあ大きく分けて2つかな、
うん、数字、
数字、
はい、
うん、まあ主に要するに年月日なんですけど、
はい、
の数字の組み合わせなんですけど、
あ、はいはい、
まあ、それがまあなんか偏ってんじゃねえのみたいな、
はい、
そういうのがちょっとあるわけですよ。
お、ぜひぜひ、
うん、まあ、そういうお話をするのと、
はい、
あとは何、エログッズの最新事情、
あ、そんな話やっぱりすんの。
いやいやいや、それはちょっとな、いい、うん、まあ、ちょっとまた双葉先生が若干降臨しましたんでね、
はい、
まあ、その辺の話をしてもいいですけど、まあ、なんか行き当たりばったりで話しましょうか、はい、
そうですね、
まあ、ちょっととにかくですね、私の数奇な運命というか、
はい、
ちょっとその辺についてちょっと稲造先生に、
はい、
これどういう、まあ、意味があるとすれば意味があるのか、
うん、
どうか、
うん、
っていう部分も含めてね、
あ、僕の直感的な客観的な直感的な感じでいいの。そうそうそうそ
う、もちろん客、ね、どっちだよ。ちょっと直感なのか客観的な直感なのかどっちなんだよおめえバカ野郎。
そうそう、
何なんだよおめえ。
ちょっと窓をかしてみました。
いやいやいやいや、自分が迷ってただろお前、
どっちがいいかな
と。どっちなんだよと思
い
ます
はい、
直感的な客観的な直感的なつるぶバカでしょ本当に。もうい
いじゃないですか、
もう前からもうアレビフですからね、
前から変わってないから、
ね、まあね、アラビフだと変わってませんから、はい、本当にもうおバカなんですから本当にね、本当にどっちなんだって話ですけど、こっちは困っちゃいます。
すいませんね、
うんうん、話したくなくなりますよ ね、ね、
直感的な客観的にはどっちだ
よ。もう何でもいいよ本当にもう、うん、そうですよ本当にもうね、そういう意見を聞かせていただきたいんです
けども。はい、
分
かりました、
うん、まあそう、6月23日来週はもう7月、今年ももう折り返しですよ。早いもんですね。
早いね、
2018年、
やばいね、
いろいろと。そう、俺の弱ってるのを聞いてもらおうかな、
はいはい、
赤裸裸な気持ちを聞いてもらおうかな。
はい。
うん。
なんか、どういう気持ち？
え？
大丈夫？大丈夫？今にも死にそうな
感じ。いや、裸ってるの2回言ったんでちょっと興奮し
ちゃう。ああ、興奮しなく
て。さっき動体力が高くなってしまう。
ああ、そう、やばい。
大変なことになってます。
やばいね。大変ですね。
まあ、そういう、ちょっとまあまあ、はい、とりあえず数奇な運命から聞いていただきたいなと思います。今日の3周年記念、
はい、
全然特番ではありませんけども、
はい、
普通の草みか、最後までお付き合いよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、お元気ですか？ずんこです。今日は、双葉さんの数字にまつわる数奇なお話です。科学的に考えてみると、まずは偶然と見なしてもおかしくないのですが、 確かに意味があってもおかしくないと思われる点もたくさんあります。1年365日と血液型を合わせると1460通りあります。皆さん、親しい友人が1400人もいる人はほとんどいないでしょう。そこが一致する人が数人でもいたら、これは偶然と言えるでしょうか？皆さんもこのような経験はありますか？クソミカ、聞いてね。
全然面白くねえじゃないかよ、チキショ
ー。これがうまいんだ、バカ野郎。クソミカ。
さあ、前半でございます。
はい、前半の話ですね。
まずは、まあ、はい、まあ、数奇な運命というか、はい、まあ、これはね、僕の身内の話なんです。はい、一つ目のね。まあ、これは意味があるのかどうかっていう話でもないのかもしれませんけど、はい、まあ、以前もちょっとお話ししたのかな。
はい、
2000じゃなかった、1945年、
はい、
昭和20年ですよ。
はい、
8月9日。
うん。
うん。この日にですね、まあ、皆さんご存知の通りなんですけども、長崎に、うん、まあ、日本、まあ、世界でですね、引いてはね、2発目の原子爆弾が投下されました。
はい、
その経緯は皆さんも大概ご存知だと思うんですけど、
まあ、まあ、聞いてる方は大体ご存知ですかね。
第一標的地は小倉なんですよね、
うん、まあ、そうですね、
実は、はい、官営の八幡製鉄所がありますので、まあ、うん、日本の、まあ、九州地方の工業の、まあ、中心都市ですよ、
はい、
うん、で曇ってれば次は長崎という標的だったんですね。でたまたまその日、11時2分ですか、ですから、まあ、そこから十何分前でしょうね、
はい、
小倉は曇ってて視界不良と、
うん、
長崎に変更と、うん、いうことで長崎に落ちたわけです、
うん、
もし小倉が晴れていたら、
はい、
ということですよね、はい、もし小倉が晴れていたら僕もお袋も消えるわけです。あなたも消えます。
その通りです、
ということなんですよね、
はい、
まあ、これがまず数奇な運命ですよね。
そうなんですよ、
8月9日、
はい、
そしてまあ、生き残ったはずの祖母がですね、亡くなったのが8月9日なんですね、
は
あ、これも不思議でしょ。
なんかさ、そのなんだろう、お帰りになられた時のその時の時間軸、
なんか不思議でしょ、
はあ、
で僕の誕生日は8月6日なんですよ。
そうですね、
はあ、
考えたらそうですね、
はあ、
でしかもお家を手繰ってきたあなたのうちでセラ軍、
そうです、広島です、ね、はい、
うん、セラ軍だよね。
なんかね、この辺もちょっと薄気味悪さを若干感じるんですよ。
薄気味悪いっていうよりもなんかこう輪廻転生みたいな感じ、
なんかそんな感じもしますよね。
はいはいはいはい、
はい、8月6日と8月9日のこの関係ですよ。
ああ、なるほどね、なるほどね、うん、
だからまあまさかね、うん、祖母が亡くなるのがその時期とは、まあ、まあ当然夢にも思ってなませんよね、
はい、
まあそら言うたらね、確率はそら365か366分の1ですよ、
うん、
宝くじに比べれば高いですよ、
うん、
だけどやっぱりね、その日に亡くなるっていうのはやっぱりなんか考えてしまいますよね。
まあ、あなたの誕生日もね、
うん、
ちょっと不思議だし、
そうだから、うん、もう俺も祈ったよ、うん、誕生日にしなんでくれ言うて、
うん、
もう一日携帯になるとビッビビってたんだから、
うん
うん、まあだけど頑張ってくれてね、うん、9日まで頑張ってくれたんだけども、
うん、
まあなんか数奇だ、
まあそうですね、
うん、
結局そのこういう言い方しちゃい もういけないんだけれども、
うん、
まあ、長崎に落ちていなければ小倉で、小倉にもし本当に落ちていれば、
うん、
双葉も私も生まれていなかったわけですね。
そう。で、はい、その小倉にいたって知らされたのは祖母が亡くなる前日なんですよね。
ああ、 おばあちゃんか誰かに聞いたんですか。
お風呂に聞いたんです。
お母さんに聞いたん
ですね。って言って、でもお風呂もそうだったら自分が消えるってことは分かってなかったんですね。
どういうことですか。
その辺が天然なんですよね、お風呂も結構ね、
さすがですね。
ってことは俺ら消えてしまうとよって言ったら、
うん、
あ、そうだみたいなこと言ってましたけどね。
まあ、生まれてないってことですよね、
だからまあそういうことにもなるわけですよ。で、ひいてはそのお袋の2つ上だったかなに、あの実はね、長男がいらしたんですよ、
うんうん、
あの祖母の、
うん、
要するに僕でいうとこの、おじさんですよね、
はいはい、
うん、が、まあ戦争中っていうのもあって、はい、戦後かっていうのもあって、2歳で亡くなったですよ、
うん
うん、だその子も結局生まれてないことになりますよね、じいちゃんが亡くなってたらね。
そうですね、う
ん、でその子の生まれ変わりやってんで、僕をものすごく可愛がってくれたわけですよ、
うん
うん、だそのいきさつもなくなってしまうし、
なんか全て の, そのあるところからブツッと切れてしまう、
ね、うん、でもこれは逆の話で、
はい、
小倉に落ちていたら今度は長崎で亡くなられた方々の人生が今度は何本もつながり始めるわけですよね。
そういうことになります、
ね、逆に言えばね、
逆に言えば、
うんうん、だからまあそれはあの原爆を使う 今の時代ね、北の朝鮮、北朝鮮とあの韓国で非核化をしましょうとかねいう話が、まあ、あるけれども、まあ落とされたってはもう腹立つ話なんだけども、
はい、
まあこの、まあ、落とした奴らが運命を握ってると思えばなんか腹立つんだけど、
まあ世界の覇権を握っていますからね。
そうだけど、はい、まあこうして客観的にね、はい、その事実を見つめてみると結構こうゾゾゾゾゾッとするっていうか、
まあそうですね、
うん、その話を生徒にもしたら、あ僕もですっていうのもいたもんね。
あそうなんだ、
やっぱり、うん、まあ、ここほらこの場所は比較的北九州に近いから、
あのさ、まああなたも私もなんだろう、その元々の祖は久留米の方じゃないですか。
まあ水間というか筑後ですよ ね、はい、
でうちのご先祖がうち、あの、
あんた田川でしょ。
いやいや、あの元々水間なん
だ。あ水間なんだ。
で、
あそうか、筑後にあなたの名字多いもんね。
それで
筑後か、
あの、うん、あのうちはね養蚕に失敗してね、お金持ちだったらしいんで、超
あ
でやば一文無しになって、うちのそのご先祖がね北九州に出てきたんですよ。
なるほどなるほど、そこで戦争ですか。
まあまあ、で お父さんは北九州育ちなわけ。
ああ言ってたね、そういやね、うん、うん、
ということはさ、うちのお父さん昭和19年か分かんないけど、その辺ぐらい生まれじゃない
か。あ、まあ、亡くなる可能性もなきにしもだよな。
ということだよ、ね、うん。だから結局、可能性的にはさ、もし落ちてたらお互い、あの、ね、死んでると。
今、死んでるっていうか、生まれてねえ
って。生まれてねえ
の、うん、はい。まあ、だいぶだからね、この草美香もなかったわけでね。うん、まあ、そうすると、この国民を代表するこの草美香っていう番組がですね。
全然代表してない。いや、待ってください。
代表ちょっと、いいじゃないの、ちょっとお前、30年ぐらい大きく出させるよ、お前。
いや、いいですよ、はい。
もう国民的番組ですよ。
本当ですか。
もう私なんか無形文化財二葉太郎ですよ。
本当、そうなんだ。いやいや、じゃあリスナーにものすごい人がいっぱい聞いてるってことですね。
いや、いいのいいと思うけど。安倍総理聞いてくれ。
いや、聞くわけない。総理がこんな下世話な、
ね。いや、わかんないよ、はい、あ。総理大臣だって、あの、ふふってこう聞いてるかもしんないよ。
いや、もうそしたら嬉しいですよ。ふふって言ってくれたら。
まあ、入院中はボキャブラ天国見てたって言ってたぐらいですからね。
あ、そうなんですか。
わかんないですよ。はい、ボキャブラ僕も見てましたけどね。はい、本当に、うん。まあまあまあまあまあ。まあ、それはいいとして、
はい、
うん、そういうことがあったけな。
な
あ、うん、でもう一個もあるんですよ、
はい、
これはね、今度はね、恋バナ。
恋バナ、はいはい、
まあ、恋バナっていうとおかしいな、はい、友人関係、はい、まあ、引いたらこれも、もうそれこそ数奇ですよね、
はい、
うん、あのね、僕、86なんですよ。
なんか、藤原豆腐店ですか。
あんな漫画家じゃねえよね。まあ、8月6日86ですよ、はいはいはい、数字ね、
はい、
86、
はい、
うん、そしたら、
はい、
僕の身の回りに7級の人が多いんですよ。
7月9日が
9月なのか、
あ逆、
うん、だから、うん、6、はい、8の人はいないんですよ、はい、86も68もいないんですけど、
はいはい
はい、9、7、7、9の人がものすごい多いんですよ、
うん、
友人関係で9、7、7、9が多分ね、6人、7人
7人
、うん、いてるわけですよ。これってどうなんですかね。
そういうのをこう引き寄せてる運命なんかな。
引き寄せてるっていうか、だから何かで、その数字だけではないんですよ。
縁があるんじゃない。だからそのすっごい絡まった縁があるのかもしれない
ですね。元カノさんであったりとか、あとはそのまあ仲がいい友達ですよね、今でも交流ありますけど、うん、とか、あと名前が一緒だったりとか、
うん、
まあプラスアルファいろいろあるわけですよ、うん、でね、9779が多いですよ。だから何かあるんですよ。いや、まあ、なんもない人もいますよ、うん、だけどこれ一般的に、あ、まあそれはたまたまなんでしょうけど、でも友達というか僕親しい人って、まあご存知の通りそんなにいないんですよ。
こんばんは、義母稲子です。
義母稲子さん出てきたら、出てきたらすごい顔してますね。顔中イボだらけですね、ほんとね。
義母稲子です。
イボガエルみたいな顔してますからね。
今日は、双葉太郎さんを、霊視したいと。
ちょっと霊視、ちょっと。いや、だからさ、おい、お前本当にあの、爬虫類みたいな顔になってるぞ、お前。ベロ出すな、ベロ出す
な。まあ、冗談なんだけど。
ベロ出すやばいよ。
冗談なんだけどね。
まあ、あの、初見は後半をちょっと大きく聞きたいんだけど、まあ、確かに偶然といえば偶然なんだよね。
うん。あのね、後でそういう、なんか血の絡みとか、
うん、
その同じ、生まれつきの人が集まるっていう話をちょっとしてみようか。
だからそういうのが実際事例としてあるのか、うん、それがだからなんか説明できるものなのか、
うん、
まあうん、まあそれは確率論から言えば、うん、さっきも言った通り365分の、まあ、1か2ですから、
はい、
まあ180人友達がいればそれは1人いますよっていう話ですよね、
うん、まあちょっと後でこう仮説というか自分のなんかこう感覚的にものを言って
みようかな。そうそう。で、はい、7人いるってことは、じゃあ友達が1500人いるかっていうとそんなにいないわけですよ。
はい。
はい、あ。まあ、今でも、まあ、Facebook の友人ってのは200何十人いますけど、まあ、今でも密にってなってくると、やっぱその中でも、30人、40人、まあ、いるかいないかぐらいなもんでしょ。まあ、その中、まあまあ、元カノさんも会えないけど、まあでも、その一時期ね、密接な関係だったりとか、
はい、
まあ、今でも連絡取り合ってたり
とか。なんかまあ、とにかくこう、なんかシンクロニティがあるよね。
なんかあるような気がしてしょうがないんです。
うん、
で、その97と私が86なんで、うん、ちょうどほら、間じゃないですか。
はい、
6、8でしょ、僕。で、7、9でしょ、うん。っていう、その挟み方も含めて、
うん、
で、その、引いては祖母の8、9も含めて、この数字の列ってなんかあんのかなっていう。
うん、
1から5は全く関係ないんですよ、
うん。
うん。そんなに。で、その6、7、8、9っていうのが、その、地位も含めてですけど、なんかそういうのがあるのかなっていう。
まあ、基本、もう喋っていいのかな後で。かな、
まあ、喋ってもいいですよ。触り。
基本例えばね、
時間ちょっと見せましょうか。
9789っていう風な同じさ、
うん、
生まれつきの人っていうのはさ、同じような思考感覚を持ってる可能性はあるんですよ。あの、科学的にちょっと言うと。
俺ね、子供の、まあ、子供の頃はその元カノさんに、もらったのが、
うん、
最初にもらったプレゼントが、
はい、
あの、誕生日別に、当時流行ってたのかな。
うん、
あの、これぐらいってわからないですよね。あの、手帳サイズの、
ああ
誕生日別の、要するに366冊ある本、
はいはい、
あと血液型別だから、かけ4倍か。
うん、かけ4回、
うん。の、あの、本をもろたですよ。
はいはい、
買ってもらって。結構売ってたですよ、
うん。
で、彼女の分も買って、
うん、
で、読んでたですよ、
はい。
これが結構な当たりでですね、
うん、
あーねって。うん、
で、やっぱりね、同じような感覚とか感性を持ってる人は、当然さ、波長が合いますね。
うん、
で気が合うっていうのはあるし、
うん、
まあ触りだから後で言うけど、例えばそのオカルティックに物申すと、例えば
オカルティック
同じ
物申す、
同じその日付の人が集まるっていうのは、
はいはい、
太鼓的なちょっとなんていうの、魂的な言い方をすると、
うん、
同じ根源が同じ人たちの集団だったという。
根源が同じで何、あの精子が同じだった
と。いやいや、そういうことなんまあ要は過去世で相当前だかもしれないけど、例えばあの世が輪廻、ね、転生があったとして、何回も繰り返してきたとして、そのあれを手繰っていくと、
うん、
同じような地方に住んでいる、
ね、なるほどなるほど、
あの
同じ以前から、
まあ、
ぐるぐるぐる回る前から何らかの縁故があると、
そういうこと
ですか、
いうことも簡単に言えるしね、
じゃあ生まれ変わったら君とまた結婚したいな、
うん、
なんていうのもまんざらないわけじゃないんだ。
そう、例えばね、変な話で言うと、
うん、
かなり年下の人と縁がある人ってあるじゃないですか。
まあね、
あの男女含めて、
まあそれは年の差婚なんてのはありますよね、世の中、
うん、あれっていうのはやっぱり思うのはね、
うん、
なんていうの、どうしようもなくそのなんていうの、結びつけられなかったら、例えば自分の子供としてね、そういう縁がある人が生まれてきたりもするし、
なるほどなるほどなるほど、俺は禁止相関じゃないです
か、まあ、だから結局そういうのは俺はあると思う。
あ、でも禁止相関もあるって言うからな。
魂的な概念で言えばね、そういうのはなぜ起こるかっていうのを あのそういう霊学的に解釈していくと、まあね、あるかもしれない。
今 言われた通りなんだけど、うん、
はい、
確かにそうだよね、うん、あの年の差婚っていうか、まあ、それはあの片方にね、はい、例えばファザコンだとか、
ええ、
まあ、ロリコンだとか、
はい、
まあ、コンプレックスがありゃ別かもしれないけど、
はい、
なくても結ばれてる人っているじゃないですか。
普通にいますよ、当然に。普通に20何歳差、25歳差、6歳差っていう人はいます。
30もあるしね、はい、まあ、それは、まあ、どっから年の差婚っていうかわからないけど、まあ、10歳、20歳、30歳いますよ、はい、まあ、
普通にいるでしょ、
うんうん、だからそういうのって確かに、でも
やっぱ魂的な結びつけは僕は
ある、なんかあるんだろうね、
うんうん、そうなる人は、そうなる人はよ、
うんうん、なんかあるんだろうね、
は
あ、僕も何とも言えないけど、確かに普通じゃ選択肢としてないもんね。
あと、まあ面白いのが、例えばね、周りの干渉とか環境のせいで憎悪で規範された場合、
あ、なるほどね、
本来
くっつくべき魂がっていうか、
くっつけない場合っていうのは、うんうん、もう究極の手段を取る可能性があるわけですよ。
お、じゃあやべえ、やべえ
な、身近な人として生まれる可能性
が、やべえな、
え、
やべえな、俺じゃ
あそうなの、
うん、俺だってそれあったじゃない、まあいいや、後半
何が一番面白いの？
サミカ。
なんだかオカルトみたいになってきましたね。確かにそれぞれの人との関係はそれぞれで、これといって共通点はないのですが、7人もいるとなんだか薄気味悪いところもありますね。そもそも死んだらどうなるんだろうって考えたこともあるんですけど、周りに聞いても当然死んだことないからわからないわけです。それが答えなのかもしれませんね。でもこれからも続いたらまたお話ししますね。クソミカ聞いてね。
タバタロウと
みなぞの
タバタロウと
みなぞの
タバタロウとみなぞの
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 さあ後半でございますけども、
はい、
まあ、
なんかちょっと ね不思議な話ですけど、
なんかあるよねって話、その年の差婚も含めてね、
はい、う
ん、一般的にはやっぱり、まあ、どれぐらい差が、まあ、常識か分かんないけど、まあ、5歳とか
10歳とか、まあ普通なんじゃない、
まあ、まあ、人それぞれあるでしょうけどね、うんうん、まあ、年の差婚っていうからには、まあ、あるラインが、まあ、当然人によってあるでしょうよ。
そうでしょうね、う
ん、でも実際それはあるんだよね、
はい、
うん、まあそれは金かもしれないしね、いろいろあるかもしれないけど、何にもなくてっていうケースも当然あるわけで。
そうでしょうね。
それを考えると確かにそうなんだよな、うん、
だから究極的に前世においてものすごく強い結びつきがある人間同士はやっぱり来世においても会う可能性、う
ん、これちょっとリスナーの皆さんに聞いてみたいよね、
うんうん、
こういう、まあ、これ偶然っていうのか、ある意味必然なのかもしれないですけど、こういういわゆる、まあ、現象だけ言ってね、ある例えば誕生日だけが一緒の人がやたら多いとか
あるかも
ね、そういうのがあるのかなっていう、
逆もあるんじゃない、例えばこの誕生月の人とはどうも気が合わないとかタイミングが合わないとか、
そうね、
あるかもしれない、
ね、結びつきは強いけどあれっていう人もいる、
うん、そうでしょ、
うん、確かにある。
だから結
びつきこれはちょっと言わない方がいいと思うんだけど、
はい、
ある
あるでしょ、
うんうん、それはある、
うん、
だからそれも含めて、
うん、
そっちもあるんだよね、うん、結果としてそうなったしね、
まあ、ぶっちゃけさ、こういうことも可能性あるんですよ。友人、今出会った友人の中に、
うん、
実は過去世において自分のお姉ちゃんだったり兄ちゃんだったりする人もいる可能性があるんです。あ、まあね、
うん、
はい、
まあ、誕生日とかから行くと全然違うんだけど、
うん、
まあ、だけどそうだな、俺やっぱり親友なんかはそんな感じするよな、うん、
なんか友達なんだけど実は兄弟みたいなね、
うん、まあ、土下座離れててもね、はい、やっぱり、うん、そいつとも不思議な運命だったんだよな、
うん、
だからまあ中学1年で会って、東京にいる親友なんですけど、
はい、
うん、中学1年であったかもしれないし、うん、高校1年であったかもしれない、はい、けど結果的に大学1年であったんだよ、
はいはい、
それで親友になったっていう流れなんだよね、
うんうん、
俺どっかであってもまあ慣れたかどうか分かんないしね、
うん
うん、タイミングも含めて、うん、 まあ一番のっていうか、まあ、と遠距離にいる場合 であればもう一番の親友、
う
ん、家族含めてね、
そうやろ、
ね、可愛がってくださってね、
そういうことやろね、
本当に、うん、まあ、感謝してる方はいらっしゃいますね、早く帰ってきてほしいんですけどね、うんうん、彼も含めて、3人でラジオやりたいぐらいなんですけどね、
やりたいですね、
うん、まあ、彼もすぐ会いますから多分、
本当、
うん、もう全然ね、あのキャリアのくせにね全然そういうね、あのないですから、
あ、
もう本当にね謙虚でね、本当にいいやつですから、
あ、よかった
、うん、
はい、
もうね太鼓判をします、彼の人柄には、
はい、
うん、一番大好きな男ですね、うん、だ、まあ、そういうのも含めていろいろ振り返ってみると、まあ、そうそう多くないじゃないですか、関係深くなる人っていうのは、
要はスペシャルな人っていうのは、まあ、指で折れるぐらい何人数なんです、多分、
まあ、さっきその兄弟うんぬんって言ってたけど、
はい、
まあ、兄弟だっていろいろあるよね、
あるある、
まあ、仲悪かったりとか、ものすごい仲いい兄弟とか、異性でもそうじゃないですか、
そうそうそう、
こいつだけは絶対守ったるみたいな、はい、あの団長とアコちゃんみたいな、
はい、
うん、まあね、あの親が亡くなって2人で育ってきたからっていう思いとかね、
はい、
あ、兄弟すごく描いた、西部警察っていうのは側面もあるんですよね、
うん
うん、まあ、それは多分裕次郎さんの多分兄弟愛にも通じるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、あのそういうところもあるじゃないですか、
うん、
っていうところ、まあ、どういう関係であれなんかそういうのはあるのかもしれない、
そうだから、例えばこうなんだろうね、あの例えばの話ですよ、
うん、
離婚をしてしまう人がいると、
うん、
で本来、
俺結婚すると2つあるんだよ、
うん、
ね、ほら、うん、
本当やね、
いまだに、
うん、未だに、
うん、
で例えば前世においてね、
うん、
あのこれはもう別に占いとか関係なくですけど、
うん、
あの研究の過程の一つの仮説というかあれなんだけど、うん、その離婚をしてしまった関係というのは過去世になって実はかなり近しい関係ではあったけれども、
うん、そう、あのね、あれっていうところで会わなかったりとかっていうケースなんだよね、
前世において、
うん、
その片方側が例えば望んでいた、
そう
で、
そうそうそうそう、
もう片方は全く望んでいないという、うん、
だから、なんだろう、
もうあるかもしれない、
完全に、
はい、
あのミスチョイスじゃないんだよね、
はい、
ミステイクじゃないんだよね、
そうです、
そうそうそうそう、
で相思相愛型の場合は、
うん、
過去世において両方がそれを望んでいた、
なるほどなるほど、そこでも大きく違うよね、
うん、
例えば同じ性格だったとしても、
はい、
そのベクトルだよな、そういう気持ちのね、
そうですね、
だから向いてるのと向いてない、やっぱ違うよね、
うん、あとね、うん、まあ、かなり適当的に、まあ、話してますけど、
客観的、客観的、
いやいや、感覚的、
直感的、直感的、
うん、分かんない、どっちもどっち、あれですよ、要はその、なんだろうな、過去世において、
うん、
ものすごく邪魔された場合はさ、
あ、
やっぱりどうしても結びつきたい場合は兄弟として生まれてくるよね、おそらく、
なるほど、ね、俺兄弟いねえんだけど、
それは
そういう人がいなかったってことだよない
やいやいや、そういう人は違う形として出てこないと、
あ
ーたの魂が汚れたりダメになるからなんだ、
あー、なるほど、
わかる、要はもし仮にね、
あ、近親相姦になってしまう可能性があると。
可能性あるよ。
いうことか。
はい、
だから、そのステディとして出てくる可能性もあるし、ってことか。
だからね、怖いんですよ。例えばね、あの、限界において、
うん、
例えば、今の世界において、
うん、
あんまり親がね、その、大人になった娘だったり、息子を干渉しすぎるとね、
うん、
どう、なんていうのかな、その、責任感があればっていうのは。
干渉ってのは何？性的にってこと？
だから、あの人はダメだとかさ、
ああ、そういうことね。
あまり言い過ぎちゃうと良くないのかもしれない、
ね。ああ、人の悪口はね、うん、それはダメだよな、
うんうん。あとやっぱりこう、怖いよ、やっぱりこう、親が子供とかあるじゃないですか。
ああ、
事件的
に。あやめたりとかね。
そう。ああいう関係もやっぱりね、何かしかの問題を抱えてきてるんだと思う、ずっと。
確かにそう言われてみるとそうだな。うん、まあ性格と言われりゃそれまでかもしれんけど、普通はないもんね。
ないでしょ
う、ね。いわゆるその、ほら、男の本能として、ほら、ペペペペ巻き散らすって言うやん。
うん、
どこでもかんでもパンツといてもいいな、どうみたいにさ。
俺かよ。
で、女の人はほら、うん、優秀な遺伝子を残したいがために、っていうふうな本能があるじゃない。
は
あ、そこでいくと、その親が子を殺すっていうのは人間の本能にはねえんだよな、
ないはず、
基本的にはね、
基本的には
そう、母性、父性っていうものがどうしても働くので、
うん、
その理性と一緒にね、
うん、
だからそういうふうにはならないはずなんだけど、
正直ね、 親が子供を殺す親の魂っていうのはね、僕はもう劣化してると思うんですよ、魂が。
それはあれだろ、ほら、親が、子供が親を食う昆虫とかいいんじゃんよ。あれの生まれ変わりなんじゃねえのか。
だから劣化してんだよ。人間として生まれてきちゃいけない魂が、人間にスライドしたみたいな、
ね。うん、そんな感覚だよな、うん。俺もそれ思ったんだよな。
それでね、やっぱりこう、子殺しとか、うん、まあ親殺しもそう、親殺しもそうなんですけど、うん、基本的にはね、下道畜生みたいなことをやってしまうとね、
うん、
まあ、僕はまあ、神様が本当にいるとしたらね、魂消されるようなことがあると思うんですよ。
まあね、要はもうずいめぐらねえってことだろ。そう、もう次な、
めぐらないほど大変なことは多分ないと思うんですよ。
うん、そうだよな、もうこ
れも修行する場がないんで
終わりだもんね。
終わりがない、うん、ね、終わりなんで、うん、
そうなんだよな。なんで生きてる間こんなに頑張んなきゃいけねえんだろうって時々ふっと思う時あるんだけど、
うん、
まあ、お金っていう指標がもう僕は悪いものだとはばかり思ってたんだけど、
うん、
ある意味お金、まあそれは量、うん、数じゃないけどね、
うん、
だけどそのお金のためにというか生活のために稼がなきゃいけないじゃない。
そうね、
そのために修行するっていうか、怠惰なもともと生き物じゃない、人間ってさ、
うん、
動物もそうだけど、うん、それで勤勉になりうるのかなという気はちょっとするよな、うん。
あれなんだろうね、そのやっぱりね、僕が一番常になんか思ってることっていうのは、
うん、
人間だからバカだっていいしさ、間違いだって当たり前だと思うんだけど、うん、とにかくね、自分が考えた結果それを行うことが大事であって、
まあね、うん、
うん、まあでもさ、本来的に言ったら、これあるお友達のね、お言葉でものすごく深く残った言葉なんだけど、
うん、
もしかしたらこの世に生まれてね、人を殺してしまうことも経験として生まれてくる人間がいるんじゃねえかって言った。
なるほどなるほど、
ああ、なるほど、深いなってちょっと思ってしまったんですけれども、
まあ、いけないことだけどね。
そう、
まあ、
そうだけど、人間ってさ、そう、例えばこう罪を償うことを是として生まれてきてる魂もあるとした
ら、うん、まあバカは死ななきゃ治らないって言うじゃないですか、
うん、
でそこで気づく人も多分いるでしょうね。
そうです
ね、逆に言えばね、うんうん、そういうことをやってしまったと。
でもまあ少なからず大切なのはさ、
うん、
この世に生まれてきていろんな人と友達に会ってね、
うん、
別れていく人もいるけど、
うん、
そのいろいろなことがあって、基本やっぱり会っていったらその出会いを大事にするっていうかさ、その
まあね、これからのそうだよな、う
ん、出会いは大事にしなきゃいけないかなと思うし、うん、
これから出会いを大事にしなきゃいけない、
ね、
うん、うん、はあ、まあでも本当不思議なんですわ。
まあとにかくね、その人によっては同じ数字の人、
うん、
自分の近いとか自分に ゆかりがある数字の人っていうのは集まるっていうのは何かしら多分理由がある
んだ。あるよね、なんか不思議、うん、でも忘れてたんだけど最近また会ってね、おっと思って、それめっちゃ集まってた頃はね、高校から大学にかけてのあたりが一番集まってて、
うん、
なんか大学社会人もかな、うん、
まあ、少なくとも同じ月の人は同じような考え方もするし、感じ方が似てるから気があったりするよね。
そうだよな、だから、うん、やっぱり、
うん、
まあ、分かってあげられるって言ってもなんかおこがましいけどさ、
うん、
だから俺の性格上が心配性じゃない、
うん、
基本的に前も話したけどさ、
うん、
まあほら、最初にほら好きになりそうになった人が亡くなったりとかさ、
うん、
いうことがあったんで、
うん、
とにかく心配性なわけなんですよ私としては、
うんうん、
だから妙に気になってしまうというか、
うん、
その誕生日がっていうだけでね、
うん、
そういうのはやっぱあるよね。それがなければなんてことないんだけどね。
そう、まあでも自分だってさ、それ常に思ってるわけじゃないけど足が悪いじゃないですか、
うん、
そうするとね、面白いことでね、その自信がまずは対人関係、普通の恋愛じゃない対人関係には普通にできるんだけど、
うん、
恋愛が絡むとすぐね弱気になるんだよね。面白いよね、
本当そうなるよね、うん、まあまあ俺もまあまあ似たり寄ったりじゃあるんだけどね、
うんうん、まあ自信が、
ね、今となってはね
だと思うんだけどね、
うんうん、若い頃はアホみたいだったからな、本当後悔してるよ、
うん
うんうん、
いやだから本当に大事なものっていうのをさ、今若い人の方が見極めができるんじゃないの
こと、恋愛に関してはね、
うんうん、
どうしても男の場合はポコチンが先に行くからな、
もう死んだ方がいいよ、ね、
どこでもかんでもね、もう手、弾痕を握りながらね。でもダメだいな。
バカじゃない
ですか。境のつい、もう、万年発情期だからな。
まあだからそれをさ、やっぱり、男子は女性のことは理解がなかなか難しいように、その逆もそうなんで。
ならまあ俺らぐらいの年になるとやっぱ分かるよな。
いやだからとにかくね、精神的なっていうか、その要は対等に、なんかこう落ち着いた関係っていうのはすごくいいよね。
そうだし、その若い彼氏頃の女性にやっぱ感謝しなきゃいけないなっていうのはやっぱり思うよね。
もうめちゃめちゃもうね、感謝しなき
ゃいけない。もう合わせてくれてるとしか思えないな。
そう、 100% 合わせてくれてる
な。
あれはね、演じてくれてるんですよ多分。
ね、まあ、だから気持ちよくしてほしいのはそうかもしれないけど、はい、そういう気持ちになるのも男が発情して付き合ってるうちにじゃないですか、はい、自らってことはなかなかないじゃないですか、
はい、
だからやっぱりね、
女性の方が偉いんじゃないですか。
偉いですね、
そこは。
いや、やっぱ強いですね、
はい、
そこはもうあれだよな、
はい、
年の差婚なんかも多分そういうとこなんじゃないですかね。
なるほど、
ね、男性の方がやっぱそういう風な感覚じゃないとなかなか成立しないんじゃないの、
うん、
もう先生君主みたいな年の差婚だったら嫌だろ、男が上でよ。
だからお互いがさ、その
あでもいじめられた人それがいいのかな、やんやんとか言って。
まあとにかくお互いが良ければいいんじゃないかと思いますけど
、はい、まあな、はい、いろんな形があるんだろうけどな、うん、それはね、うん、年の差婚がうまくいかない、いく、その話以前にどうせあれだろ、うん、同じやつらだってどうせペロペロペロペロ別れててんだろ、バカみたいにさ。
いや、別れる人は別れる。
そう。話が合わないと合わないんだからさ。それ言うたらもう、キリがないよな。確かにな。うん、
まあ、とにかくさ、この人といて、落ち着くっていう関係が、やっぱ前提にあるのが。
あ、俺、そう、俺、あと今、いいこと言った。
出たね、久しぶりに。
ふたばとこじろうですか。結局そこなんだよな。
もうそこは大事だと思う。
自分が一番重きを置く部分っていろいろあるじゃないですか。い
や、それはみんな女の人も男の人もそうなんだけど、自分が何を求めてるかっていうかさ、
ドキドキしたいのか、
はい、若さ八切れんエネルギーがいいのか
さ、そう、ドキドキしたいのか、
はい、
その何もいろいろあるじゃない、優先したいとか、はい、もう、はい、エッチにのめり込みたいとか、
はい、
その中でその人といると楽しいとか、その人といるとホッとするとか、
もうね、いるじゃん、人によってはギュッとしたい、それだけでいいっていう人とか、
うん、
そういう感じだからさ、その現象にしたらそんな簡単なんだけど、
うん、
その精神的な充足感があるかどうかっていうのはまあ大事なのになってくるのが年取ってきたら、当然
だから年取ってきたらそうだし、女性もほらそもそもそういうもんじゃない、よくほら言うのがさ、うん、エッチの後、
はい、
ね、
は
い、男はガーンってテンション下がるじゃないですか、
はい、
でも女性ほら余韻を楽しみたいから、ほらギュッてしてほしいとか言うじゃないですか、
はいはい、
その部分だと思うんですよね。
あ、
そこが年取ってくると、
うん、
やっぱりそういうものもやっぱり男子も求めたくなるというか、
あ、
いうのあるじゃないですか、
まあ、なんだろう、その、うん、なんだろうな、なんていうのかな、言葉がなくてもさ、
うん、
そのうんうんっていうのでいいかなっていうの関係というか、
そうね、
そんななかなか一番難しいんだけど、
まあそれはでも多分同世代の、まあ、分かり合った人たちっていうのがなんかイメージとしてあるんだけどな、
ね、だから、うん、まあ、とにかく自分こんなこと偉そうなこと言ってますけど、一番自信がないわけですからね、はい、いろんなことにね、そこら辺はね、
誰か愛の手を、
愛の手なかなかもうないでしょう、
愛の手、
はい、愛の手、
はい、
孫の手はあるけど、
本当だよ、はい、愛の手は入れてますけどね、
はい、はい、
さあというわけでエンディングです、
はい、
すいませんね、最新のエログッズ事情言えなくてね、腹から言うつもりなかったですけどね、
そうですか、
まあね、多分これで終わるんだろうなと思ってたけどね、でもまあどうですかね、リスナーの皆さん、なんかそういう、まあ、カズルじゃなくてもいいんですけど、なんか面が似てるやつが揃ってんだとか、なんか結婚したけど俺たち面似てねみたいなさ、なんかそういうのもなんかあるかもしれないじゃない、
だからさ、気が合わない人同士がなぜか結婚してることもあるわけですから、
まあ気が合う合わないというか、正反対の人逆に合うって言ったりするよね、要するにお互いがお互いをちゃんと認めればそれで、
いや、こういうのもあるんだよ、うん、結婚して初めてこの人の嫌さが分かって、お互い気が合わないって分かったっていうカップルとか、
あ、それいっぱいいるじゃない、
うん、
うん、だから俺同性推進協議会の委員長なの、
あ、
お前株式会社とかお
い
らも言
ってた。いや、同棲は大事だと思います。
大事大事。
株式会社は同棲。
でもいいから、それはもう、もうあの、あれはほら、一応、中取ってさ、
はい、
公益財団法人にしようって
言
って
た。公益財団法人か、うん、株式会社じゃなくて。
株式会社、全然負けよ。
公益財団法人同棲推進協議協会。
そうそうそうそう。
はい。
会長会長。
じゃあ、副理事長。
どうでもいいんだけどさ、そんなな、呼びたらどうでもいいんだ、はい、だけどね、そうそう、はい、そのステップを踏まないと。
いや、絶対ね、100% 言うけど、同棲した方がいいよ。
うん、
絶対。
そういうことになるもんね。
う
ん、
絶対そう思う、
うん。
特にね、男はね、隠してるからね、同棲したらね、荒が出るからね、絶対同棲しなさいよ。
まあ、でもお互い様だよ。
もういい格好してる人がお互いそうかもしれんけど、うん、なんだろうね、そのなんだろうね、
だ女性もさ、ほら、生活スタイルっていうのがあるわけじゃない。
はい。
俺ね、一回聞いたことあるのがね、結婚してすぐ揉めたっていうのがね、はい、なんだろう、風呂上がりのバスタオル。
はい。
うん。を、毎日洗うべきか否か、ということですよ。
はいはい、それ、どういうあれで、やっぱ嫌なの？毎日洗わないと嫌なの？
いや、奥さんの方は毎日洗う必要ないじゃない。
おう、そうや、
ね。だって綺麗なものを拭くんでしょ？
はい。
まあ、水が腐るかもしれないから、3日に乾かして、3日に1回とか4日に1回でいいじゃない。
はいはいはい。
でも旦那さんは、いや、毎日洗うべきだろ、みたいな。
でもそういうやつに限って自分で洗わないんだろ？
そう。
最悪だよ。
まあだから、まあでもそういうことで、揉め事になるわけですよ。
だって洗わないんだもん。自分で言うくせに洗わないんだから。はい。
だから逆だったら、え、毎日洗うの？あれ、洗っちゃう？ああ、そう。みたいな感じにもなっちゃうわけだよね。
まあね。
うん。だから、それは、まあ、最たる例ですけど、
はいはい、
そういった些細なことでも、うん、やっぱりすり合わせってのは必要なんですよ。
必要かもしれませんね。
ねえ、うん。だからね、これはね、結構僕もね、いい例だと思うんですけどもね。
はい。
まあ、目玉焼き何をかけて食うかとかね。
あ、何かける？ちなみに。俺、醤油。
僕、マヨネーズ醤油。
あ、ほんま？
うん。
マヨネーズをかける理由は何かな？
マヨ醤油がうまいから。
あ、なに？卵じゃなくてマヨ醤油が。
マヨ醤油という調味料がうまいから。
ああ、俺は醤油だな。
うん。だからマヨ醤油というものを何にでも使う人なんですよ。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。それで意味がわかりました。
はいはい、はいはいはい。野菜炒めも食べたいし、マヨ醤油で。
シーチキンも入れる。
あ、うまいね、うまいね。うんうんうん。
なるほど。
うん。うん、まあまあ、マヨ醤油というその、最強の、屈強のその、調味料を使う人ですね。
ああ
でも日によって違うけどな、塩コショウでも美味しいしな、
うん
うん、
あれ周りに関してがたけしに関してに見えるね、
うん、バケロンやろう、ね、どうしてくれるこの空気、
いやいやいいんですよ
というわけでね、そうなんですよ、うん、本当にね、もうお願いしますよ皆さん、本当にね、
いや本当にね、結婚する前にね、同棲した方がいいと思います、
うん
うん、というか僕結婚してないけどね、
まあだから、うん、その辺はまあ、うん、同棲しないにも関わらない、うん、まあ、するしないはともかくとして、うん、やっぱりしっかりその、すり合わせは必要かなと、
そうそうそう、
いう気はするよね。
で、やっぱさ、あんまり格好つけない方がいいよね。
そう、う
ん、お互いね、
うん。だから、そこ行くと年の差こんのがいいのかもしれないね。
許せ合えるという
か、
しゃあないなって。
同級生近くなってくると、やっぱり、うん、そういうのって出てくんじゃないのかな、
許せなくなってくんのかな、
いや、張り合いというか、ええかっこしいみたいな部分が、より出てくんちゃうかな。
ほんま？
だからもう、下か上かなど、もう素直になっちゃうというか、もう、何でも言える感じはするけどな。
うん、
俺はよ、うん。うん、どうせ
だよ、まあ、確かにね、はいはいって、はいはいって言われたら、
2回目ってのは違うのかな。
ごめんなさいって言われるかもしれんね。
初婚の場合は、いいかっこしいになるのかもしれないね。
いやーでもさ、もう考えてごらんよ、うん、若い人同士の結婚はいいかこしでいいかもしれんよ、
まあでもそれがだからほつれの一つになっちゃうわけだよ、うん、
いやまあでも言わしまっていい、うん、結婚してない俺が何を言おうと説得力がないわけにして
、まあ、そこまでヒゲされちゃ困るけど
よ、いやいやでもそうですよ、
まあまあまあでも、うん、
だから結婚できないんだよって誰かつぶやいてると思うんですけどね、
まあ、まあ僕的にはでもあれですよね、好みははっきりしてるんですよ、うん、もう一番嫌いなのはね、自分を美人と思ってるブスなんですよ、
それどういう意味よくわかんない、うん、
勘違いもいい、甚だしいでしょ、
だって思う分にはいいじゃん、
まあ知らんよ、
口に出しちゃいけないってこと、
そんな人と結婚したくないですよ、
いやだからそれをさ、自分がもう女王様のようにクイーンとかのように、
うん、
勘 違いしてる人は嫌だよ。
嫌だよ。あと2番目が自分を美人と思ってる美人。
あー、当たり前だっていうことね。
うん、2番目は嫌いだな。3番目は自分をブスと思ってるブス。どっちかっていうと好きな方に入ってきますよね。
自信を持てってこと、
ね、うん、自分のブスと思ってるブス。
ブスじゃないから、
もう嫌いじゃないね。
ブスじゃないから自信を持ち
なさい。そう、今の4位、3位、2位です。で、第1位は自分をブスと思ってる美人です。
ブスと思っている美人。あ、要は、あ、可愛くせに私ダメなのってやつ。
そう。
それ嫌だよね。
いや、これ大好き。
あ、大好き、ね、
大好き。こういう人が僕好きなんです。
というかさ、
うん、
人によってはさ、ちょっと思うよ。
いやいや、まあ、それは美人の観点はそれは人それぞれでしょう。だけどやっぱりね、謙虚さがね、やっぱ そういう人はね、そこかしこに見えるんです。
あ、なるほどね、
うん、だからやっぱりその僕は謙虚な人が好きなんで、
みんな好きかもしれない、
うんうん、まあ、そういうところにもやっぱり現れるのかなという気はしますね。持論を展開しましたね。
どうぞ展開してください。
ブスと思ってる美人が大好きですね。
そもそもさ、
うん、
なんだろう、まあ、なかなか出会いがないしですね、うん、結婚もできるのがないのでなかなかあれなんですけど、
はい、
そんなこと、そんなさ、贅沢言ってられないんですよ僕は。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、でも今でこそそれはだって残りの人生をかけるわけですから。
いや、だからもう
そこのラインは大事ですよ。
そうですね、
まあ細かいところはともかくとして、
気が合う人だったらいいなと思う、うん、
まあ、でも謙虚な人は気が合うでしょ。
そうだから、お互いその、うん、率直にものを言える仲がいい、仲がいいってこと。
そのまあね、まあ、それやっぱ、やっぱね、時期もタイミングもね、それまでの踏んできたその歴史にもよるよ、うん、それはね、そうだ、分かった人によるだろうけどね。皆さんはどういう伴侶の方と一緒にいらっしゃいますか。別れたいですか。別れなさい。身の元です、う
ん、簡単にあの人何も考えてなさそうだよね、
うん、あ、もうそれ分からなさい。あ、ちょ、ごめん、 CM、 うん、
最悪だ。
というわけでございまして、
はい、
今日は田畑の数奇な運命についてちょっとお話をさせていただきましたが、
はい、
皆様の身の回りでこういうことが終わりでしょうかという問題提起で今日は締めたいと思います。次回もお楽しみに、
はい、
今日の終わりね、マさんどこ行ったんですか。ふとばたろうと
メイヘルプユーでした。
シューね。ではまた次回、
はい、
さようなら。
はい、さようなら。